耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1197回8月2日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。引っ越してからね、しばらくしてフリーランスになりまして、まあ、昼間に自由な時間が増えたんですけども、そこでね、気づいたことが一つあります。大手量販店の店員さんは態度が均一なんだけども、個人商店の店員さんは当たり外れが激しいと。まあ、どっちがいいとはまだ言い切れないんですけどね。最近ちょっと個人商店で愛想のいい店員さんとか、なんか面白い店員さんを探すっていうのが、趣味になりつつあります。まあ、なんというかですね、飲食店でも雑貨屋さんでもやっぱり店員さんに顔と名前を覚えてもらったりとか、ちょっとその、いいその、やりとりができると面白いじゃないですか。タバコ屋のおじいさんにね、ライター切れてない？大丈夫？あるよ？とか、試供品もらったりとかね。そういうのがやっぱり面白いわけです。で、こういったものはやっぱり最近ビジネスショーでホスピタリティなんていうふうに呼ばれてますけども、ホスピタリティ、おもてなしの精神の方を今日はご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、換気出版より出ております、高野昇著、リッツ・カールトンで育まれたホスピタリティノート、人の心を捉えて離さない、という本です。著者は高野昇さん、1953年長野県戸隠生まれ。まあ、個人的にこの方はやっぱり2005年に出版されたリッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間、こちらの本が非常に印象に残っている著者さんです。元リッツ・カールトンの日本支社長でね、ホスピタリティという言葉をビジネス書業界に広めた第一人者ではないでしょうか。で、先ほど言いましたリッツ・カールトンが大切にするサービスを超える瞬間、こちらの本と絆が生まれる瞬間、こちらの本が合わせてね、ホスピタリティのバイブルとも呼ばれてまして、シリーズで30万部を超えるベストセラーになってるんだそうです。個人的には30万部もっといくんじゃないかなと思ってるんですけども、それぞれ2005年2008年の本ですからね、今でも売れているということは立派なロングセラーですね。で、そんな高野さんが今回書かれた本がですね、ホスピタリティノートという本なんですが、換気出版さんの別のベストセラーである社長のノートにちょっと似た作りになっています。スタッフ間でもね、あ、これ意識したのかなというふうに思ってたんですが、高野さんがですね、これまでにメモしてきた大切な言葉や物語を記したノートという形で書かれていまして、まあ、先ほど言ったホスピタリーシリーズの場合、普通のビジネス書形式、つまりその高野さんの、まあ、回想というかこう体験を、文章で語っている、長々とした普通の見出しプラス文章の本だったんですが、今回の本は、1ページから2ページに、1つの格言もしくはキーワード、それと、それにまつわるエピソードもしくは解説が書かれています。なので非常に読みやすいですね。全部で77項目。で、これちょっと余談なんですけど、僕本読んでる時にね、心に響いた名言とかあると、無意識にそのページの端をピッて折って毒いやしとく癖があるんですけども、こういうね、格言まとめました系の本はですね、多くなる傾向にあるんですね。ご多分に漏れずですね、僕のこの本がですね、分厚くなっちゃったんですよね。というわけで、今日はですね、僕の心に響いた格言を、いくつかご紹介しようと思います。全部紹介したら、本を買う意味がなくなってしまうプラス時間が足りません。では一番最初に紹介したい格言こちらです。お客様が感動するのは満足した時ではなく物語が生まれた時。はい、これはもうホスピタリティ関連の本では鉄板のお話ですかね。おさらいのためにも取り上げましたが、解説を要約しますと、高野さんのノートにメモされている言葉は、満足の先に感動はない、そこにあるのは大満足だけである、という言葉なんだそうです。つまりですね、サービス内容でお客様の満足度を高めていこうとすると、どんどんそのサービス内容がグレードアップするだけなんだそうですね。具体例挙げますと、高野さんの場合ホテルですから、ホテルの洗面所にアメニティグッズを揃えておいた。最初お客様は、あ、素晴らしいって満足する。でも 2,3 回それが続くと当たり前になってきてしまって、次はそのアメニティグッズプラスなんか飴玉置いておくとか、なんかちょっとしたまたそのサービスを向上していかないと、まあ、満足がその得られなくなっていくと。そうではなく、リッツ・カールトンはですね、こういうそのカスタマーサティスファクション、お客様の満足という価値観から、カスタマーエンゲージメント、お客様との絆を作るというふうに価値観を転換したんだそうです。 なのでお客様は物語に感動します。例えばどんなことか。リッツカールトンに初めて行ったのにスタッフが自分のことを名前で呼んでくれる。ちょっとそのスタッフとお客様の間に絆が生まれるような感動、物語というのが大事なんだよというお話です。これは本当いろんな本に書いてますけど、まあ具体例としてはね、やっぱりそのさっき言いましたサービスを超える瞬間、こちらの本たくさん書いてますからね、こちら読んでみてください。では次の格言。衰退した百貨店。お客様の顔を見ていない。お客様から顔を見られていない。はい。格言って言いましたけど、すみません、これエピソードですね。ある百貨店のね、店長さんの研修に呼ばれた高野さんが経験したことなんですが、そこではですね、売り場のことをお買い場と呼ぶなどですね、お客様に買っていただくという価値観の転換を図っていたんだそうです。そう、だから売るんじゃなくて買っていただくっていう価値観を持ったんですね。で、高野さんはこれ素晴らしいなぁと思ったんですけども、研修を続けていくうちにこんなことがありました。各店長に高野さんが聞きました。皆さんを指名してくださる顧客、つまり顔と名前が完全に一致する顧客は何人いますかと。するとですね、ベテラン店長のレベルでさえ50人くらいしか名前が上がらなかったんだそうです。高野さんとしてはですね、まあ、1000人くらい覚えてるだろうと思ったらしいんですね。で、これ聞いてね、高野さん、あれお買い場ってのは名前だけで相変わらず売るための販売促進が優先されてるのかななんていうふうに思ってしまったらしいんですね。事実その通りだったそうです。まあ僕が思うのね、この百貨店、多分高野さんを呼んだぐらいだから、ホスピタリティ精神についてはね、その重要性を理解してたと思うんですけども、まあなかなか古い体質から抜け出せてなかったんじゃないでしょうか。では次のエピソード。企業哲学や理念は頭で共有するのか、心で共鳴するのか。なかなか興味深い話なんですけど、企業内部での話ですね。リッツカールトンにはクレドと呼ばれる、まあ、信条というか行動規範というか、企業理念みたいなものがありますけども、このクレドがですね、全従業員の心で共鳴している、これがリッツカールトンの強みであると高野さんはまず言っています。まあ普通の企業でもね、企業理念とかありますけども、あれをね、頭で共有するだけで終わってしまっている場合が多いんだそうです。どういうことかというと、例えばね、企業理念を朝礼で昇和するだけと、まあ頭ではその理解してるけれども心に響いてない状態なんです。で、この理念を使ってお客様と接することがないので、社員の心にこの企業理念は共鳴していないと。また頭がいい人ほどね、一回聞けば全て分かっちゃうんで、あ、なるほどねと思ってそのままにしてしまう、ただの知識で終わってしまうっていうこともあるそうです。まあ、リッツ・カールトンは、例えばその、ワオストーリーっていう有名なね、リッツ・カールトンで起きた、素晴らしい物語を全従業員に広めるっていう制度がありますけども、意外とそういうことをしてるところで少ないんじゃないでしょうか。ではですね、この具体例について、もう一つのエピソードを代わりにご紹介しようと思います。CS も ES も実感できて初めてお客様を大切にする力になる。CS っていうのがカスタマーサティスファクション、お客様満足度。ES というのが多分エンプロイーサティスファクション、社員満足度の略だと思うんですが、あるホテルの社員総会で支配人が、今年は社員満足度が10点満点中6点だった。来年はお客様満足度に焦点を絞って8点を目指そう。なんてことを言ったらしいんですね。ですが高野さんはこう突っ込んでます。社員満足度6点しか知らない社員がお客様満足度8点のレベルが果たしてわかるのかと。そうなんですね。お客様満足度8点を目指したいんだったら、社員満足度9点を目指してなければダメだと。こういうツッコミが一つ。あともう一つがですね、この支配人の他の話聞いてて思ったらしいんですけど、お客様第一主義だったら、会議では一番最初にお客様の話をするべきじゃないかと。ありがちなのが、いろんな会議のね、最初に、今期の何々部門の売り上げはいくらで、何々部門はいくらって、前期と比べて 5% 増で、みたいな話がありますけども。これ言ってたらですね、従業員は、あ、結局のところうちは売り上げ重視なんだなーっていうふうに思っちゃうんだそうですね。これ僕も盲点だったんですけどね、その通りだなーと思いました。さっき話したね、百貨店のお話も、今のね、ホテルのお話も、まあ、口ではその社員のためとかお客様のためっていう風に言ってますけども、実行してる内容を見ると、結局その売上重視にしか見えない。まあ、売上重視の昔の体制から変わっていないという皮肉な結果に終わってるわけです。これはね、結構皆さんの会社でもあるんじゃないでしょうかね。僕の個人的な感想ですけども、まあ、いろんな会社の会議でね、一番議題に挙げやすいのは売上だと思います。 まあ、数字で分かりやすいですし、結果もプラスかマイナスかで一目瞭然ですからね。でも、本当にそのお客様のためとか社員のためと思うんだったら、そういうことを議題の一番最初に持ってくるべきなんじゃないでしょうか。まあ、自戒を込めて僕もそういうふうに思いました。以上、いくつかね、格言とエピソードを紹介しましたけどもね、皆さんの金銭に触れたものはありましたでしょうか。まあ、僕の金銭に触れたっていう独断と偏見で選んだものなのでね、77項目の間に皆さんの金銭に触れるもの絶対あると思いますから、読んでみてください。僕としてはこちらの本ね、学びが多いというよりは気づきが多いというふうに思いましたね。どういうことかというとですね、構成自体非常に読みやすくて、また読み返しやすい構成になってるんですけども、これまでの高野さんの本と比べて、エピソードごとの文章量が少ないので、本に書いてあることだけで感動しようっていうのはちょっと違うかなと思ったんです。本に書いてあることをですね、自分の考えとか自分の経験と照らし合わせて初めて感動というか気づきが得られる本だなっていう、そういうふうに思いました。ま、読みやすいことに関しては変わりないのでね、まあ、ビジネス書上級者だけなく初心者も読める本だと思います。今まで高野さんの本を読んだことない方はですね、こちら入門編としても最適ですが、まあ、できれば僕はサービスを超える瞬間から読んだ方が、読み物として楽しいかななんていうふうに思います。あとはですね、以前サービスを超える瞬間、絆が生まれる瞬間読んだんだけど、その内容をちょっと、いまいち思い出せてないなーなんていうですね、僕みたいなうっかりさんは、ホスピタリティの真髄ってなんだっけという、おさらいとしてですね、こちらの本を読むのはいいんじゃないでしょうか。忙しくて本を読む暇のない経営者の方はこちらの本強くお勧めします。まあ、このホスピタリティ、個人的には世の中にもっともっと広まってほしい考え方なのでね、ご興味のある方ぜひですねご一読いただきまして、ホスピタリティを世の中に広めてくださいませ。では書籍情報です。リッツカールトンで育まれたホスピタリティノート、人の心を捉えて離さない、高野昇著、換気出版より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。関連書籍のご紹介なんですけど、まずは新刊ラジオ第844回2009年6月17日号、ホスピタリティの正体。これはですね、ホスピタリティっていうのがそのおもてなしの精神みたいに言われてるけども、本当のホスピタリティってのはおもてなしの精神っていう言葉だけじゃ言い表せないものなんだよっていう風にね語っているいい本ですから、ぜひ皆さん聞いてみてください。もう一つが新刊ラジオ第761回2009年3月12日号、絆が生まれる瞬間、ホスピタリティの舞台作り。もうさっきから何回も言ってます、ホスピタリティのバイブルのシリーズのね、2番目の方です。サービスを超える瞬間は2005年だったので、ちょっと新刊ラジオで取り上げてなかったんですけれども、そちらも皆さんねぜひ見てみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。